ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と
岸と
半助です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。ああ、なんかすっきりしました。多分聞いてる人はわからないと思うんですが、すっきり始めたいと思います。
聞いたところで。
はい、今週はですね、キッシー登場してもう何回かなっちゃうんですが、
はい、
キッシーと一緒におさらいをしようと。
すいません、理解力がないもんで。
いや、永井さんのね、お話はこの番組通してずっとやっては来ているんですが、今一度キッシーと一緒に、最近聞き始めた方にも理解していただけるようにですね、長いイズムなるものを今週はおさらいでちょっとお話をしていきたいのと、研究室研究員の方からまた発表成果まとめていただいたので、モナカさんのね成果発表ご紹介したいと思います、はい、ということで、まずは長いイズム、突然番組に登場させられ、何のこっちゃか状態で岸登場していると思うんですが、長井さんがどんな思いでこのダイエットを取り組んでいるかみたいなのを、はい、今週は皆さんと一緒に、理解していただこうと。
やった。
ということで、長いイズム、行きましょう。
はい、ものすごい、のっけから来るんだなと思って、今、僕、びっくりしてるんですけど。
うん、もう、今週、盛りだくさん、モナカさんのね、成果発表、すごい、しっかり書いてくださってたりするのと、嬉しい書き込みもあったので、それも、キッシーからちょっとちゃんと紹介していただこうかな。
はい。
っていうのと、ちゃんと今週もあります、おつまみコーナーもねありますんで、はい、盛りだくさんなので、サクサク
だぞ、
はい、サクサクじゃないけど、ここをしっかりやっておきたいおさらいなので、
はい、そうですね、ダイエット番組なのに、本編の部分をサクッとっていう話が出る
っていうね、いう話、
メインはどこがあって、
メインここです、
はい、多分完全にメインはおつまみのあたりになってきてる
から、いうことなので、サクッとって言ってしまいましたが、ポンポンとっていう意味ね。前、
まあ、テンポよくっていう意味合いでね。はい、分かってますよ。大丈夫です。
はい。ということで、おさらいなんで、おさらいって、まあ、キッシーからすると、新しく聞くことなので、うん、おさらいというのは、まあ、これまで聞いてくれた人には、ちょっとおさらいという形になってしまうんですが、キッシーには、新鮮なお話になると思いますので、ぜひ。
なるといいなとも思っています。
聞いていただければと。はい、いや、でもね、永井さんと会って、まあ、いろいろ最初にね、どういう人かっていう、どういうことをされてる人かっていうのは知ってたけど、こういう番組始めていろいろ聞いて、改めて、知り合った状態の永井さんから、こう、少しずつこう、掘っていくっていうのかな、
うん。
深くなっていく感じがしてね。すごい、どれも新鮮でしたよ。
そうですね。あと、多分、もう少し多分、半助さんに知り合った当時が、
うん、
きっとダイエットの情報って今よりも圧倒的に情報量少なかったんですよね。
あ、そうなのか。
うん。あと、なんだろう、情報はそれぞれではあったけど、
うんうん、
今みたいにきっと、誰でも簡単に情報共有できる形ではなかった。
ああ、そうですね。
かなっていう感じですよね。うん、今ものすごくね、どこかで何かを発信すると、
うん、
それが良くも悪くもすごく早い速度で伝播していくようになっているじゃないですか、世の中。
そうですね。
だから本当に良いものもすごく広まるのも早いんですけど、逆に、あまりよろしくない可能性があるものも、その真偽を確かめる暇すらなく広まったりもするじゃないですか。
発信される量がやっぱ多いもんね、ダイエットってね。
そう、ものすごく多いんですよ。うん、もう、極端な話をすると、いわゆるパブリッシングのお仕事をしてらっしゃる方とかだと、うん、とにかく、ダイエットに絡める何かを、逆に、こういうダイエットはあるはずだみたいな体で、
うんうんうん。
作っていって形にする人とかもいたりしますからね、うんうん、ネタがなくてネタ作りのために、うん、
ああはいはいはいはい、
だからまあ本当にたくさんの情報が出ているなーっていうのは本当に最近よく思うんですが、うん、まあそうなると今度大切なのは自分で情報を選ぶ話じゃないですか、
うん
うん、でまあ本当にでもここ一番難しいなと思うのは、
うん、
情報がたくさんありすぎることで、
うん、
どれが自分に合った情報なのかっていう取捨選択は本当に難しくなってきてると思うんですよね、
うんうんうん、
で同時に、まあ、これ僕昔から言ってるんですけど、基本的に誰でも病気とかで特殊な環境下に置かれてる方じゃない限りは、うん、誰でも痩せられると思ってるんですね、
うんうんうん、
でもう本当に誰でも望む通りに痩せることができるようになってきている、多分半助さんに最初話をした頃よりも、
うん、
もっと多分その確率って上がっていると思うんですけれども、そのために一番大切なのが、うん、要は自分に合ったダイエットの方法を正しく選べているかっていうお話になるんですよね、
うんうんうん、
だからまあもう本当に前であればね、10人十色っていう言い方をしたり、100人言えば100通りなんていう言い方をしたりもしてましたけど、
うんうん、
本当に一人一人が違っているので、うん、きっと自分に合ったダイエット方法を見つけられて、実践することができると、うん、やっぱり結果につながっていって、
うん、
そこに巡り合うかがきっといつ痩せられるかっていうこととすごく深い関係があるんだなと思ってるんですよね。
うん、だからその取捨選択が難しいっていう話があったけど、本当にいろんなダイエットの話がこう広まっているから、それをこう片っ端からこう目についたものに飛びついていると、自分に合っているものなのかどうかっていう判断が間違った可能性もあるっていうことだよね。
そうですね。自分に合ったものじゃないんで、成果が出るのに多分耐えられなくなるっていう感じですかね。待ってられなくなっちゃうっていう。
だから本当にいいものであったとしても、自分に合うかどうかってまた別だし、そもそも、これ大丈夫なみたいなのも、長井さんから見たらあるのかもしれないし。
そうですね。
うん、だから、
これもダイエットって呼んだり、多分呼吸することすらダイエットになるな、みたいなこともあったりはしますからね。
うんうんうん、だからやっぱりその自分に合った方法っていうか、その手段というか、で、その一人一人に対しても、そのステージというか、そのステップというかね、ここ何週間か、その、研究員の方のね、今日ご紹介しておりますが、なんかのタイミングでこう、体重が動き出したとか、そういうのもありますし、そういう意味で、その、一人一人に合った動きっていうのがね、必要だと思うし、そのステージごとに、一人に対してもいろいろ、今やるべきこととか、そういうのが変わってくるっていう話もありましたもんね。
はい、今すごいのは、本当に今、半助さんがした話は、以前僕がした話を、そのままちゃんとダイジェストしてくださってるんで、あ、すごい入ってるんだなと思って、ちょっとそこに関して嬉しくなりました、
ね。でも知識が入っててもお腹が出てくるとまずいんだよね。
はい、あとはね、巡り合うっていう話、ね。まあでも、半助さん、一回巡り合ってるはずなんですよ。
そうなんだよね。
ちょっとご存知な方はね、ご存知だと思いますが、半助さんは、うん、本当に、一回10キロ以上、一気にくぐって痩せて、
うん、
会う人会う人に痩せたねって言われるのが止まらない日々が続いた時期があったんです
よ。キッシーにも言われたしね。
うん、確かに変わった。
うん。今日も会いましたけど、
はい、
今日も痩せてましたよね。
いや、 痩せてはないですね。痩せてない。
ないですか。はっきり言ったね、今。
はい。
はい。
じゃあ、だから、半助さんはそういう意味では、うまく巡り合うことができたっていうことではあるんだなと思うんですよ、一回。はい、
正直、今、サボってるのが原因です。
ああ。
まあ、だから、逆にね、同じように、もしも取り組んでいって、結果が出る状態ではないかもしれないじゃないですか。
うん。でもね、この10人トイロとか、100人いたら100通りっていうのは、確かに、実感したのは、中井さんにいろいろと聞いて、やったら、こう、その、10キロぐらいぐぐっと痩せる時期を迎えることができたんですけど、それまでってね、自己流というか、さっきも言いましたけど、なんかでこう、目についたものを片っ端から、これならできそうってやってみてるダイエットだったわけですよ。
うん、
だそれをダイエットと呼んでいいのかをちょっと置いといてですけど、まあ、食べないとか、動くにしても筋トレから始めるとか、っていうようなね、ことからやってたら、そうじゃないんですっていう、今の半助さんの状態だったら、まず、有酸素運動とか、体を柔らかくすることとかって、全然その目にが行ってなかったことを、こう、体つきとか、普段の生活のあれとかをから考えてくれて、言ってもらったものを、こう、なかなか言われてもできない時期もあったんですが、それを実践し始めて、で、なおかつ、やっぱ時間がかかるんだよね。落ち始めるのがね。で、多分、その永井さんの話がなかったら、って挫折するんだけど、今は、数字は落ちなくても絶対落ちるからってずっと言い続けてくれて、で、落ち始めたら本当に10キロ以上かな。ボンボンボンと落ちるっていうね。だからやっぱり人に合った、やり方とか、その人の今の状態に合った動きとか、やることとかっていうのを的確にこう、見定めて、こう、それを実施するっていうのがすごく重要なんだなっていうのは、永井さんの話の中で感じたことなので、本当に100人100通りっていうのは、まさしくっていう感じがしました。
なるほど。
うん、そうですね。あとは、本当に僕落ちるからっていうのは決して励ましてるわけでも、暗示をかけてるわけでもなくて、
うん、
見えてはいるんですよ。
うん、
やっぱり多分なかなか皆さんの目には映りづらいところで、
うん、
たくさん情報処理をするので、今このぐらいの動きをしていて、このぐらい汗が例えば出ています。
うん、
姿勢がこのぐらいの姿勢になっています。
うん、
筋肉の張りがこのぐらいですっていうのを総合的に見ていくと、
うん、
じゃああとこのぐらい何をしていったらどう落ちて、どのぐらいの数字が落ちそうっていうのまでは予測ができるんですね。
うんうん、
だからそうすると、ちゃんと、それは、根拠なく言う。ので、
うん、
多少なりとも信じてもらいやすい状況にはなると思うんですよ。
うんうんうん、
そう。ただまあ、それをね、全部事細かに、1から100まで説明してって言われると、ものすごい時間がかかっちゃうんで、
うん、
まあ、端折っちゃうんですけど、やっぱり僕らだとそのぐらいの情報量を見える形にはなるんですね。さすがにケーススタディが多いので。
うんうん、
で、ちゃんとやっていることがわかると、続くじゃないですけど、今は落ちないんだな。でも続くとこれだけ落ちるんだなっていうのが分かっていれば、そこの期限までは頑張れることって多いじゃないですか。
うんうん、
なるほど。
そう。だから大事なのは、ちゃんと今自分がやってることがどういう意味があって、
うん、
何に効いていて、どれをこうするから、いつ頃変わってくるっていうのが、ちゃんと分かりながらできることなんですよね。
うん、そうですね。
一番はやっぱり闇雲にやってるから、いつ変わるんだろう、いつ変わるんだろうっていう思いと戦いながらやる羽目になり、結果起きてこないでストレスになったり他のものを試してみたりして、
うん、
結局変わらなくてずっと移ろいながらいろいろなことを試して変わらなくてストレスになるっていうことを繰り返すので、
うんうん、
ちゃんとやってることが分かった上で続けて結果につながるっていうことができれば、
うん、
基本そんなにストレスは感じずに、かつ楽しくできるんですよ。
うんうん、
自分の力をちゃんと使うことによって正しく落とせたときって、やっぱり人間非常に、自信につながるんですよね。
あ、
うん、 ね、それがだから、まあ、今回の長いイズムで言えば、2番目の大きな柱として、ストレスフリーっていうのをよくね、長井さんが言っておりますが、ストレスを感じることで、その、成果が出づらくなるっていう話を聞いて、うわ、そうなんだっていう感じが、そのストレスを感じてするもんじゃないっていうのが、ちょっと新鮮でしたね。やっぱダイエットっていうものってなんかストレスの溜まるものっていうイメージがあったので、
うん、ストレスをうまくね、あのこうやりくりしながらマネジメントしながらっていう発想の方もいるんですけど、
うん、
基本ストレスを感じるようなことをするのがよろしくないと思うわけです、個人的には、
うんうんうん、そうですね。
そうだからやっていることを楽しめるっていうあのモチベーションの高さが一番結局結果にもつながるし、うん、自分自身が成し遂げた強さっていうのを身につけることができるので、
うん、
なるほど。
うん、それが一番あのやっていく上では大切な要素になるなと。ただそうすると怖いのが、
うん、
自分がやっぱりあのやりやすいこととか好きなことだけを優先的にやろうとするんですね。
うんうんうんうん。
自信を持つためにこれだったらストレスなく続けられるっていう理由で、
うん、
好きなこととかやりやすいことをやるんですけれども、うん、ただ自分にとって好きなこととかやりやすいことが必ずしも、
うん、
必要なことではないこともあるじゃないですか、
うんうん、
だからこそちゃんと今自分はあまり好きじゃないことをやっているかもしれないけどこれをやることによって大きい結果が得られるんだよっていうことが分かってできることはすごい大事なんですよね、
うんうん、だからそのストレスフリーっていう言葉を最初に聞いてすごく新鮮だったんだけど、こういろんな場面で誤解しやすい言葉でもあるんだよね。
そう、都合良い解釈をしやすい単語ではあるんですけど、
うんうんうんうん、だから好きなことをやってストレスがないように好きなことをやるっていうことのようでもあり、まあそれは一つね、好きなことをやるっていうのを永井さん別に否定はしてないんだけど、それが一番効果の出るものかどうかっていうのを考えると、そうじゃなくてこっちもやっとこうねとか、そういうことでね、そのそれをやることで効果があるんだからそれを楽しもうよ、まあ分かればそれを楽しめるようにもなるしっていう、
そうですそうです、
そういう意味でのストレスフリーっていうところがね、
そうですそうです。だからあの本当に例えばすごく体をきれいに形作りたいって言っているのに、
うん、
自分は走るの大好きなんでじゃあひたすら走りますねみたいなことを言っていると、
うんうんうん、
やっぱりあのその自分の希望していることとやろうとしていることはちょっとずれちゃったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
だからちゃんとその部分を正しく自分がこうなりたいと思っているのに正しい方法はどれなんだろうっていうのをちゃんと考えられるととても良いなと。だから僕逆に人によっては、
うん、
あこの人は取っかかりは好きなことから始めないとモチベーションが持たないなっていう方であれば、
うん、
最初はもちろんそれを否定することなく、じゃあ好きなことからやっていきましょう、汗かきましょうっていう話をすることも多いので。
そうだよね、運動習慣ない人の場合だったらそういうところからまず動い楽しんで動ければそれがまず一つのね、
そうです、うん、動くっていうモチベーションを持てるっていうことはとても大事だと思うので、
うんうん、
だからそう、それも一つのやり方なんですけれども、ただ必ずしも本当にみんなが好きなことだけをやって、
うん、
自分の望むようになるっていうことが本当に一致しないことがほとんどなので、
うん、
そうだからそれは本当にやっぱり人によってすごく変わってくるんですよね、うん、だから自分のやり方をちゃんと正しく見つけられるっていうのが、
うん、
まあ、ストレスを感じることなくダイエットに励める一つのね、一番いい形なのかなと思うわけです、
うん、あの動くのが嫌だって言ってましたけど、キッシー的にはどうですか、聞いてみて。
まあやっぱそのなんていうかな、その人に会ったのをちゃんと、
うん、
なんていうかな、正しい方法で、かつ、ね、ストレスがなくやらせてくれるっていうのはすごく、なんていうのかな。めちゃくちゃいいダイエット本に当たったみたいな。
そう、ダイエット本。
だってもう、うん、さっきも言ったけど、闇雲に情報が多すぎるから、
うんうんうん、
それを的確に、逆それは違うよとか、
うん、
これはこうしないとダメだよっていうのを、
うん、
だってもう近道絶対できるじゃないですか。
うんうんうん。
だってそういう専門分野の知識があるんだから、うん、だから、なぜそれを実行しないか、ハンスケって話です。
俺は、あ、まあ、はい。
はい。
まあ、あのね、常にやればできることが眠れる虎っていうニックネームがい
る。なるほど。
はい、負けてできるっていう。ハンスケさん、やったらでも本当に前から言ってますけど、誰よりも痩せちゃう可能性を本当に秘めてるんですよ、実は。
痩せちゃうからね。
はい、あ、やりすぎるとね。
そうそうなんだよね。
ああ、
なるほど。ごめんごめん。まだ、なんかすげえ心が痛くなった。やめとこう。頑張ります。
ね、あの、大人なのにやればできることってニックネームがつくこと自体がすごいっていう話ですからね。
いや、頑張ります、頑張ります。
できる子ですからね。
こうなんだよ。いや、でも本当にね、最近さ、まあ、仕事にかまけてサボっているわけですが、あの時の、なんていうのかな。こう10キロ痩せるってさ、うん、体の、軽いわけですよ、10キロ。
まあそうでしょうね。
だからね、体調というか、なんか、その、活力がある感じがするのね。
入った。
うん、なので、やっぱりあの頃のやつをやっぱり取り戻さないとっていうのは最近ひしひしと感じているので、動き出しますよ。騎士置いてくよ。
どうぞ。
あれ
ちょっ
と、まあだから本当にね、ね、体重とかで言ってしまうと、やっぱりたくさんの量、本当に大幅に痩せられる方って、
うん、
ね、ハンスケさん言ったみたいに体の調子も違うじゃないですか。
うん、
やっぱり体の調子を違うところって気持ちも変わってくるじゃないですか。
うんうん、
逆にやっぱり体調が悪いと体が気持ちも沈みがちになるのと同じような状況で。
体重とともに沈んでいくからね。
そう、やっぱり左右されるんですよね、うん、人間ってそういう日々の些細なこととかに、
うん。
だからすごく大きく言うと、本当に大きく痩せた人は人生が変わりますからね。
うん、
しかも良い方に。
そうね、
うん。
極端な言い方をすれば、やっぱりすごい平たく言うと、見た目良くなるわけじゃない。
うん。
大きく痩せたら。
うん。
当然ね、やっぱりそれって、他の人から見ても羨ましいお話だし、
うん、
もうやっぱり以前よりもものすごく努力をした人、頑張った人って一番認知をされやすい状態じゃないですか。
うん、
だからやっぱり少なからず良いコミュニケーションは取れるようにはなるので、
うん、
痩せて人生が悪い方に変わることはもう間違いなくないと思ってるんですね。
うんうんうん、
だからちゃんと痩せられた方がいいなと。特に本当に女性は大きく人生変わりますから、
うんうん、
すっごく、もう本当に女性変わりますからね、痩せると、
うん。
だから女性変わるんだったらきっと男性も変わるんですよ。
そうですね。
本当にベタな言い方ですけど、痩せてモテないはずはないので、本来。
やべえ、モテちゃったらどうしよう。
まあ。別にそれはいいじゃないですか。
誰も困らない。
はい、まあ、俺はいいとして。で、もう一つ、僕がすごく、この永井さんの話の中で、目から鱗だったというか、すごく衝撃を受けたのが、まあ、ダイエットは一生やるもんだっていうのがね、よく永井さんが言うことではあるんですが、
一時的な、
まあ、一生やるっていうと、ね、やらなくちゃいけないっていうニュアンスを含みかねないかなと思うんで、うん、ものすごく厳密に言っていくと、
うん、
一生ものっていう感じですよね。
ああ、
うんうんうんうん、
要は意識をすることなく、日々の中の暮らしの中でやっていることが、自然とやっぱり自分が太らないこととか、ちゃんと痩せていくためにできることにつながっているっていうのが一番望ましいと思うので、ダイエットを期間を設定して、ここまでにこう痩せるっていうことだけじゃなくて、日々のコンディションを良い方に保つっていうことまで含めて考えると、本当に一生無意識にできるのが望ましいなと思ってるんですよね、うん、
あ、
わざわざこれをやるってなると本当に時間も取らなくちゃいけない、
うん、
でお仕事が忙しくなってきたら時間が取れなくてできないみたいなお話はよくあるじゃないですか、
はい、だからこれ一生のものにできてないっていうことなんで、でこのダイエットは一生ものっていうその言葉がすごく基準になることがあって、
はい、
その 何かを食べないとか、
うん、
何かだけ食べるとか、
うん、
そういうダイエットって今までいろいろあったじゃないですか、すごくブームになる。バナナダイエットだとか、キャベツダイエットね、
うん、
あと炭水化物、うん、
抜きダイエット
とか、いろいろありますけど、
はい、
これ一生ものっていうもことを覚えておくと、それ一生できるの、うん、バナナだけ食って一生過ごすのって言ったらできないじゃないですか。
うん、
でもそこで、まあ、判断基準が一つ大きくできるっていうことでもあるのかなっていう。
そうです、そうです。まさにその通り。だから逆に、本当に暴飲暴食をしちゃう日もあるんですよ、きっと。
うん、
でもそれを例えば次の日極端に何も食べない一日を作ってバランスを取るとかは難しいので、
うん、
一日はっちゃけちゃったら、何日かかけて少しずつリセットをかけていくっていうことができれば、
うん、
それは本当に普通にリセットができることなんですよね。だから何かを食べちゃいけないとか我慢し続けるっていうことでストレスをためるのも健全じゃないわけで、
うん、
あとやっぱりね、食べることって人間にとってとても大事な作業なんですよね、
うん、
本当に忘れがちですけど食べることと寝ることって命を育んでますから、
うん、
だからちゃんと食べるものに関しては自分の体を作っているものだってことを忘れないで食べることをした方が良いし、そうなると本当にね、いろんなものを取ることで自分たちの体を作るっていうことになるわけですから、
うん、
何々だけを食べるとか何々だけを食べないっていうのはやっぱり偏った方法になっちゃうなっていうのは分かってきますからね、うん、
なるほど。
だからね、ほら、食事療法とかをしなくちゃいけないレベルの方はともかくとして、
うん、
普通に暮らしている方だと好きなものを食べる機会があってもいいじゃないですか。
うん。
そしてそれ一生ね、我慢しながらっていうのはやっぱりすごく大変なので。
うん。
だからそういったものを全部バランスを取りながら、その日だけ食べたから次の日我慢とかじゃなくて、うまく、例えばまあ、本当は食事とかって1週間ぐらいの間でマネジメントできると一番いいんですよね。
うん。
そうすると、ね、食べ過ぎちゃったことがあっても、リセットもかけやすいので。
うん、うん。
うまくだから本当にお付き合いがしていけるっていうことを考えると、本当に日々の暮らしの中に、ね、永眠してしまうまでは、ダイエットっていうことは常に向き合っていける状況にあるわけなんですよね。
うん、でも食べ物でもそうですけど、動くことについてもね、もう毎日30キロ走るぞとかって、それが本当にできちゃう人はいいんだけど、普通の人でこうね、仕事をしながら、いろんな家のこととかプライベートのこともしながら、毎日30キロ走る時間をずっと一生続けられるかって言ったら、やっぱりなかなか難しいので、だからそれもやっぱり一生続けるものっていう頭においてこう実際どれぐらいでこう楽しんそのストレスなく楽しんでできる範囲っていうのはどれぐらいかとかそういうのもね考える一つの目安になるかなと思いますね。
そうですね。だから本当に楽しみながら続けていけるっていうことがあれば。
うん、
いろいろな可能性もね、広げられますし、
うん、
あとだから今痩せないっていうことをものすごく食いる必要がないっていう感じですかね。
ああ、そうね。その時間的なものでいう物差しとしても、この言葉は一つ尺度としてはあるかもしれないですね。
うん。
うん、
だから、まあ最終的にはね、本当に動くことが生活習慣になっていて、動かないとちょっと気持ちが悪いっていうところまでいければ良いですけどね。
うん、
いける方はもう本当に素晴らしいと思うので、
うん、
逆にただいけない方が劣っているわけでは全然ないですからね。
うん、だからね、このダイエットってこうすごく日常よく聞くじゃないですか、普段でも、
うん。
だから今ダイエット中だから食べないとかさ、そういう会話をしてると、ダイエット中ってやっぱり期間設定してるんだなとか思うようになりましたもんね。
そうですね。
うん、
あと、ダイエット中だから食べないって言ってる人って、多分3日くらいすると食べてるんですよ。
まあそうです。
大体食べてますから。で、食べちゃうからダイエットするっていうよくわからない理由に入って、
うん、
で、また食べないって言って3日くらいすると食べるっていうことを繰り返してますから、うん、悲しいことに。
だからそのダイエットは一生するものだっていう、一生するもの、まあさっきの永井さんの話は、するものっていう捉え方じゃなくて一生ものか。ダイエットは一生ものっていう頭があると、なんか 今までのそのダイエットに関する尺度が全部変わっていく感じがしてね、面白い感じがしましたよ。
そう、だからやっぱりあのスパンを少し長く考えると楽 なんですよ、
うんうん、
本当にね、あの今日すごく暴飲暴食をしちゃった分、明日までにリセットっていうからすごく苦しいわけで、
うん、
無理のない範囲でちょっとずつ減らしていったりとか、
うん、
あとあの食べることを減らすんじゃなくて、
うん、
満腹感は得ながら結果食べるっていうやり方もあったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういうことを使いながらうまくやっていくと、好きなものを食べていても痩せやすい環境は作れますからね。
そっしゃ、プレミア
最高ですね、それ。
プレミアチキン食べちゃったんだよな、今日。
で、食べた分をどう解消していくかっていうのを何日かかけてやるって話なんで、明日その分カロリーを抑えようっていうことでは終わんないって話なんですけどね。
うん、そうですね。明日のおにぎりもちょっと大きいのができちゃったんだよな。
でかいんだよ、あれ。
明日、はい、朝おにぎり、まあ、ね、あの、一生ものなので、っていう、いいように捉えちゃいけないんですけど、あの、本当に尺度っていうのをね、こう、ダイエットっていう言葉のイメージをすごく変えることだったので、すごく衝撃を受けたなっていうね。うん、あの、これを頭にあって、いろんな人が使うダイエットっていうことを聞いてると、ああ、やっぱりそうだよね。もともとそうだ、そういう感覚だったわって思う、ちょっと面白い体験ができるんじゃないかと思います。
というか、やっぱ一般的な人って絶対そういう考えになりますよね。今のその、永井さんのお話を聞いてれば、
うん、
そういうふうに考えられるけど、うん、やっぱり期間限定ものっていう気がするんですよね、ダイエットって。
そうだよね。
うん、一般論としては。
うんうんうん、
今の話聞いたら、なんか気持ちが楽になりましたよ。
うん、
神様。
だから逆にでももう、あの、見極める目安として、ほら、なんとかダイエットって単語がついているときに、
は、
う、
い、
ん。じゃあ、それを自分がやることをイメージしたときに、1年以上続くかどうかを考えてもらえるといいと思うんですよね。
うん、
ああ。
で、1年続くっていう感じがないなと、もうちょっとでも直感で思ったら、
うん、
やっぱりそれは少なくとも自分に向いているダイエットではないわけで。
うん。うん、
だからまあそこは一つ目安にしてもらってもいいのかなと、
うん、
特にあのお食事系はあの本当に極端な形のダイエットが多いので、
うんうん、
それが本当にそう1年続くかな、これやってみてっていうか1年そもそもできるのかって思っちゃったら、
うんうん、
多分そのダイエットは自分には少なくとも向いていないんだろうっていう、
うん
う
んね、
だから見つけるためのヒントでもありますよね。逆にもう本当に長いスパンをかけて考えるものって分かっていると、
うんうん、
なるほど。
まあ、なんか、長いイズム、まあ、一辺ではありますが、こういうことを軸に、いろいろと考えてくれる、永井先生のダイエットですので、ぜひ、参考にしていただいてですね、皆さんそれぞれの、100にいれば100通りですので、皆様の、それぞれ、あった、動きだとか、まあ、食事だとかっていうのをちょっと見つけていただけるといいかなと。で、まあ、具体的なその動きとかっていうのをまた改めてご紹介しますが、永井さんがそのダイエットをこう指導されるときに使われる、なんていうの、
まあ、あの、そうですね、まあ、メソッドっていう言い方をまあするんですけど、まあ、平たく言えば技ですよね。
うん、
まあ、やっぱりそれを持っていないと、じゃあお前は何をして痩せさせるんだよって話になっちゃうので。
うん、
そうですよね。
なので、まあ一応僕も基本的には自分の持っている独自技術がありまして、
うんうん、
まあ、今までずっとそれのことを、まあ今もね、そう呼んでるんですけど、ムーバレックスっていう、
うん、
はいはいはい、
まあ、エクササイズプログラムの総称ですね。
うん。
簡単に言うと。
いくつかというか結構いっぱいあるって話だったもんね。あの、いろんな。
基本、そうですね。30パターン。体を動かして、
うん、
なんだろう、成果に結びつけていくパターンのものと、
うん、
あと場合によっては、例えば僕がちょっと体を触らせていただいたりしながら、
うん、
体型を変化させていくっていうものとっていう、まあ大きく2つに分かれるんですけど、
うん、
大体基本的にはもうそのエクササイズのプログラムの総称としてムーバレックスっていう言い方を皆さんにすることが多いですよね。
うんうん、
で、まあ、そもそもの、うん、そう、あの、ムーバレックスっていうのは、どうやったら、
うん、
あの、まあ、あまり運動が当然ね、好きではないとか、
うん、
食べることもやめられないとかいう人が、
うん、
最速で痩せられるためにはどうしたら良いんだろうっていうのを、
うん、
考えに考えた末に、生み出されたプログラムなんですね。
うんうんうん、
で、まあ、すごい簡単に言いますね。あの、自分の持っている力を極力最大限使うことによって、素早く痩せようとするプログラムっていう感じなんです。
お
で、で、えっ、ー、と、これまでではその、ムーバレックスの、ね、代表的というか、その、より多くの人にマッチする動きを5つ。
そうですね。
組み合わせた形で、ご紹介して、それをムーバレックスだと思ってる。まあ僕も最初そう思ってたんですけど。
はい。
実は。
基本でね、5パターンぐらい以前紹介したことがあるんですけど、いわゆる最大公約数って言ったらいいんですかね。
ああ。
どなたがやっていただいても、割とあの、動いたっていうことを実感していただけるプログラムっていうのを5つぐらい以前から紹介をしていて、そう。で、あの、巷ではあの、それをムーバレックスっていう風に理解をしていただくことが増えたんですが、まあ、あの、の中の一つずつみたいな感じなんですよね。
で、まあ、さっき永井さんからお話があったけど、30ぐらいあると。
うん。
その中の5つだったということで、
そうですね、
はい、なので、その5つにプラスして、その、それぞれの方に合った、そのパ、なんて言うんでしょう、動きを、その30の中から組み合わせて、オリジナルのムーバレックスをね。
はあ、なるほど。じゃあ、やっぱその体型とか、例えば男性、女性とかで、やり方がやっぱり、さっきの十人十色じゃないですけど、もう組み合わせ次第で効果的なのが変わってくるっていうことですね。
そうですね。あとは、まあ、どこを痩せたいっていうオーダーがあるので、それにも応えられるようにということも全て踏まえた上で、組み合わせて、作り上げていくっていう感じですね。
ほうほうほう。すごい、
ね。まあでもそうすると、そう、あの、やっぱり自分に合ったプログラムになっていくことと、
うん、
あとはもう本当にあの、その人の持てる力を極力使うっていうところが基本なので、う
ん、はい。
本来だと痩せるためだと、簡単に言うと体の性能を上げてからの方が痩せやすいんですよ。
ほう。
例えば筋肉の量が増えるとか、スタミナがつくとかがあって、
うん、はい。
初めて体って変化する状況に入るんですけど、
はい、
大体あの、それを待っていると、それだけで大体半年かかっちゃうんですよね。
あ、
そうすると、始めたばっかりだともうその間に何回かくじけると思うので、
はいはい、
そのくじける前に一回ね、痩せる状態を作ろうっていうことで、
うん、
まずはそのムーバレックスっていうプログラムを皆さんに使っていただこうとしているんですね、僕の場合だと。
うんうん、
あの、簡単に言うと本当にあの、その方が持っている筋肉を極力動かせるようにすることでエネルギーをたくさん出しましょうっていうお話なんですけど。
うんうんうんうん、
なので、まあ本当に、ただ筋肉を持っていても使ってない人とか、特に男性多いんですよね。
うんうんうん、
なんでそれを使えるようにするっていう効果もあったりするので。
だからその今あるパーツ、まあ、筋肉とかを、より痩せるために、効果的に働いてもらう準備を整えるための運動っていうか、そういうイメージでいいんですか？
そうです、そうです。だからもう本当にあの、今ある筋肉で使えてない部分を、たくさん使えるようにするっていう感じですね。
うん、
だから筋肉をたくさん使うっていうことは、当然体も動かしやすくなるので、
うんうん、
もちろんのこと、体のコンディションも良くなったりとかするわけですよね。あと何かスポーツとかされている方であれば、当然パフォーマンスも上げやすかったりしますし。だからまあ本当にあの、どなたでも、特に女性がなかなかそういう意味では痩せづらいんですよね、本当の意味で。脂肪が落ちるっていう変化はしづらいので。
はいはいはい。
脂肪を落とすためにやっぱり筋肉の量が多い方の方が、痩せる可能性が高いんですが、
うん、
いかんせん女性だとやっぱりたくさんの筋肉量を持っている方って少ないので、
全体量が少ないということですね。
そうです。そういった方はもう本当にあのたくさん筋肉を動かしていくことができて、
うん、
エネルギーが出せれば痩せやすいですし、あと体がやっぱりあの綺麗なラインになりやすいんですよね。筋肉の質が良くなるので。
ああ。
だからやっぱり見た目でね、当然姿勢も変わってきたりしますし、
うんうん、
あと本当に体のアンバランスの部分も修正しやすくなるので、
うん、
体型的にも本当に結構変化しますね、
うん、
僕のお客さんだと去年見た方で男性で、
うん、
体重で言うと2キロぐらいしか変わらないのでウエストだけ16センチ変わった
16センチったらすぐ分かりそうですね、すもう見た目でね。
じゃあ、面白いのは本当に体重2キロぐらいしか変わらないのに、センチとかウエスト変わったりとかもするんですよ。
すげえ。
でもそれっていらない脂肪がやっぱり減ってきてるっていうことなので、
うん、
多分体重で言ったら2キロなんでしょうけど、その分筋肉が増えて、
うんうんうん、
脂肪が減ってきているので、うん、まあ、変化した量で言ったら2キロぐらいしか減ってない感じではあるけれど、うん、体型が物語っていうように、うん、とにかく脂肪が減ってきている、
うん、あ、だからそれも永井さんよく言うあれですよね、その体重で見るんじゃなくて、あの、何がしたいですかって、そのお腹を引っ込めたいんだったら別に体重気にしなくていいじゃんっていうね、
うん、そうです、そうです、
その油より筋肉の方が重いから、こう筋肉をしっかりつけて細くなっても体重は意外と重くなることもあるしっていうような話もありましたから、
あ、
だから体重で見ていってしまうと間違ったダイエットに走ってしまいがちだと。
うん、そうですね。もう本当に体の重さって書きますからね。
うん
うん、
体の重さの中で何を減らしたいのかってやっぱり明確にできた方が変化させやすいですよね。
うん
うん、なので。
これね、体重を減らすっていうことだったら本当にあの髪の毛を切るっていうだけでも体重減るので。
うん、
そうか、
あ
の。何を減らせるかで、やっぱりあの余分な体脂肪を減らせるっていうことが一番変化がね、顕著に現れるので、
うん、
じゃあ脂肪を減らすためにどうするかっていうと、エネルギーがたくさん出る体っていうのがやっぱり望ましいんですよね、
うん、
でムーバレックスだと筋肉をあのやっぱり使いやすくしていくっていうことは、極端な話24時間エネルギーが出しやすい体になるじゃないですか、
うん、
基本的にはまああの筋肉24時間ね、何らかの形で、
うん、
まあ当然寝てる間とかもありますけど、でも全く動かないということはないので、
うんうんうん、
そうなっていくと、あの常に動くものがエネルギーをたくさん出してくれたら、以前よりも痩せやすくはなるじゃないですか、
うんうんうん、
で体が動かしやすくなったら当然前よりも動けるようになるので、
うん、
そうするとさらに痩せやすくもなっていくしっていう、
うん、
だから筋肉の質が良くなるっていうことで、実は体ってすごく痩せやすくできるんですよ、
うん、
だから男性もあの筋肉をたくさん持っていても痩せない方というのも今度はいたりするわけで、
うん、
そういう方は筋肉がやっぱりあの動かしやすくなってきたりすれば、もうみるみる落ちるっていう話で、それが半助さんのパターンだったりとかするんですよね。
やるよって話、ね、
はい、だから、そう、だからやればできるよっていう話になるんですけど。
はい、ということで、まあ、
だからもう本当、
あ、ごめんなさいね。まあ、ムーバレックス以外にもね、おいおいご紹介していきたいと思いますが、SER だったりとか、他にもたくさんのメソッドをお持ちなので、機会を見てそこら辺、まあ、ムーバレックス もより詳しくね、ご紹介改めてしたいなと思いますので、長いイズムの一編をちょっとご紹介させてもらいましたが、
分かってきた。
ご紹介し、してきましたかって、ご紹介してもらいましたかか
、まあ、それはどっちでも大丈夫ですけど、
岸はどうですか、長いイズム、まあ、初めてちゃんとこう
整理して、そうですね、まあ、番組の中で何回かは垣間見えてましたけど、
うん、
改めてこうちゃんと説明していただくと、
うん、
なんていい教科書と出会えたんだろうっていう気持ちです。
そうだよね、
はい、
ラッキーっていう感じだよね。
やっぱりまあ話まとめると、
うん、
なぜやらない半助
やれよって、
まあ、やれよとは思わないですけど、うん、こうもったいないなって、
もったいないね。
せっかく方法を知ってるのに、
うん、頑張りますよ、
頑張りましょう。
頑張りますよ。
はい。
スイッチ入りましたので。
ああ。
動き出します。まあ、動くと痩せちゃうからな。ちょっと
あんまいいじゃないですか。モテちゃいましょう、それで。
モテモテになっちゃったらどうしようかなって困っちゃうよね。は
い、どうもしないから大丈夫ですよ。
はい、ということで、ね、こういった考えで、こう、されている、永井さんがやってる番組ですので、
はい、
また。
なんかそうすると、モテたいやつ痩せるみたいなことだけを言ってるみたいな。
まあ、でも、
まあでもそれも一つ
ですよ、ね。一つでしょ
う。そうですね。きっかけも、はい。としてはいいですね。
うん。
なんだろう、僕今モテるっていうのは、単純に異性からとかだけじゃなくて、幅広い意味でですからね。うん、ただ、はい、人気者になれるみたいな意味合いの方が強いですよ、
どうしても。ああ。
どうしよう、困った。
ほっぺたにキス膜がいっぱいつくような状態だけではない。
もうモテまくったらどうしようかな。ちょっと考えとこう。
モテてから悩みましょうか。
あ、そうしましょう。
あとね、あと、ビフォーアフターで写真を撮っといてもらって、モテたらこんなになりましたみたいな感じで、
はい、
何かの雑誌の裏に載せていくっていうこと
で。そうですね、はい。手が伸びましたとかありますもんね。
はい。はい、ビフォーアフターっていうことで。
はい、
まあでも、それを写真もね、前も研究の方でご紹介しましたけど、今現在撮って、こう、定期的に写真撮って自分の変化っていうのを客観的に見てみるっていうのもすごく参考になるんじゃないかと思いますので、それもぜひ試してください。今度キシ写真撮ってください。
ど、体？
うん、普通に撮ってくれればいいです。
あとはだからあれですよね。研究員の皆さんも写真を撮って、ね、うん、研究室の中で上げてくださってた方もいらっしゃったんですけど、うん、研究員としては参加してないけど、自分の体どうでしょうっていうことで、写真を添付していただいたりとかしたら、
うん、
いろんな話というかね、ご提案が差し上げられる方もいるんじゃないかなと思って、
そう、それをね、ちょっと今週、ね、
外には出さないので、うん、僕らが見ても差し上げない方であれば、
うん、
ぜひちょっと番組宛てにお写真をお送りいただいてもいいのかなと。
そうですね。ちょっとね、それは、これからお話しようと思ったんですが、研究室、まあ、この後、もなかさんのね、成果発表をご紹介しますが、研究員の募集と同時に、研究員までちょっと難しいけどっていう方に、あ、このダイエットラボアットマーク p-scramble.jp の方に永井さんへのね、ご相談のメールもお待ちしておりますので、写真をつけていただいてもいいですし、まあ、ちょっと写真わーってちょっと抵抗のある方は文章だけでも構いません。永井さんの方からアドバイス、いただけるような形を考えてますので、ご相談のメールもぜひお送りください。で、さっき永井さんのお話にあった通り、写真をね、私もキッシーも見れてしまう状態なので、3人に届いてしまいますが、公開はしませんので、こんな状態なんですけど、今どんな動きをするのがいいんでしょうみたいなご相談もね、より文章のみよりは、そういった形でお送りいただけると、永井さんもアドバイスが具体的にしていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひそちらの方もご活用ください。ということで、続いては、そのモテモテさんになってしまうんじゃないかと、
はい、
いう成果が上がってきておりますので、研究室の研究発表をご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、今週は、まあ、先ほどから何回かお名前出させてもらっておりますが、もなかさんからね、研究成果をまとめていただきましたので、ご紹介したいと思います。はい、12月から幽霊部員になってしまいました。すいません、これ多分配信がね。特に I チームの皆様のやる気を削いでしまったかもしれませんね。ごめんなさいということから始まっておりますが、3月に研究員になってから早1年が経とうとしています。メンバーの活動に刺激を受けて、今まで試したことがない運動にチャレンジできたのが一番の変化かもしれません。5月にはスポーツジムに通い始めました。あまり泳げないので相当抵抗があったのですが、水中ウォーキングを中心に体を動かすように努めました。あとエアロバイクを準備運動として20分から50分するようにしました。 ジムにいる時間はお風呂も入れて2時間までとし、時間よりも回数を重ねるようにしていました。秋になって寒くなるとさすがにプールが辛くなり、ランニング、トラックでウォーキングをしたり、10分間だけですがランニングをしていましたと。このランニングは A 子さん、同じ、研究員のね、A 子さんの影響を受けて、10分間だけのランニングを取り入れたりとか、されていたようですよ。これをあれだよね、なかなか動けなかった運動にこうチャレンジっていうのは、その研究員の中でいろんな人がね、やってる動きとか、成果の発表とかからこう刺激を受けたりとかっていうのがあってされたっていうのが、やっぱこの研究に入っていただいて、こういういい影響が与えられたというか、なんか上からだな。なんかこういういいきっかけを作っていただいたのがね、すごい嬉し
い
お話かなとは思いましたけどね。
はい、ね、ご自身でもね、書いておられるように、本当に今まで試したことがない運動にチャレンジできたのが一番の変化かもしれませんって、まさにこの通りですよね。大きく一歩を踏み出したっていうことじゃないですか。だから大きく変化が出るのはこの後じゃないかっていう部分も含めて、
はい、
いい一歩を踏み出したっていうのが今回なのかなっていう印象を受けますよね。
そうですね。で、ヨガや太極拳などのゆったりした運動が好きでずっと続けてはいたのですが、上記の運動、これまでのね、水中ウォーキングとかエアロバイクとかっていうことを取り入れたことで、さらに体つきが活動的になったように思います。こう変化が感じれてもらえたんだね。で、筋トレを習慣化したかったけど結局続きませんでした。ナイキトレをはじめ、ぐいぐいのめり込んでいったパワーズさんを見ていてやらなきゃと思ってはいたのですがと、私が好きなヨガや太極拳も負荷を増やせば筋トレになるようなメニューもあるので、そういった工夫を今後していきたいと思いますと、一番の失敗は最後に失速してしまったことです。これごめんなさいだよね。
まあまあまあまあ、まあ、
耳が痛いというか、なんかね、その配信のあれも、ちょっと影響しちゃったかなっていう申し訳ない感じですが、年末年始は忙しくて食事管理や体重管理をすることができませんでした。玉尾さんは時間を決めて運動されていてすごいです。寒くなると動きたくなくなるので、12月1月は軽いことしかしていませんでした。寒さに弱いのか冷たい体重計に乗るのが億劫で、しばらく体重わからなかったりと、頑張っていた時期もあったけど、何んだかとてもレベルの低いことで今年の研究を締めくくらなくてはいけなくなったのは残念ですと。でも最近の配信や皆さんの成果発表を聞いてさらにやる気が出てきました。まだまだ研究に続けたいと思いますということでいただきましたよ。
はい、
ありがとうございます。ちょっとね、後半なんか番組を止めてしまったのがすごく申し訳なかったなっていう耳が痛いところが続きましたが、
そんな、でもすごいのは、なんだろう、そのことを番組のせいのせずに、自分に原因があるんじゃないかっていうことを自己反省に努められるっていう部分に対して、僕にもものすごい心を打たれるやら痛むやらっていう感じ、ね、
本当そんな感じがしますけど、そんなモナカさんの計測結果もいただいております。
はい。
いきますよ。体重、61.0 から、なんと、58.5。
おぉ。
マイナス 2.5 ですよ。
素晴らしい。
おめでとうございます。
だから、変化はきちんとされてるっていうことですもんね。
うん。体脂肪。36.6% から 34.1%、マイナス 2.5%。
これもやっぱり変更しております。
うん。ウエスト73センチが68センチ。
おお。
マイナス5センチですよ。
マイナ5。
だからね、反省があったっていうことを踏まえたのも、そんなことは全然ないじゃないかっていう変化の成果が現れてますよね。
まだまだいきます。 下腹。
下腹。
83.0 から82.0。こちらもマイナス 1.0。
減ったよ。
減ってますよ。
だよ。
まだまだいきます。太もも。53.0 から51.0。マイナス 2.0。
減った。
ふくらはぎ。37.0 が 35.5。マイナス 1.5。
やったぜ。
パーフェクトです。素晴らしい。全部下がってますよ。
はい。なのでね、謙遜じゃないかっていう話になってますよね。今完全に。こんなに変わっているじゃないかっていう感じですよね。
そうだ。
できてんじゃん、みたいなね。これを強調するために、こう、あれだったのかな。前振りだったのかな。
壮大な振りがあってこれだったんですね。
すげえな。
なんて笑いを心得ているんだろうって話です。
素晴らしい。
まあでもウエスト5センチに落ちてるってね。
ウエスト5センチってうまいよね。ねえ、さっきも。
そう、ね、ましてはね、失速したって自分でおっしゃっている中にあって、うん、ちゃんと下半身全体的に変化してるわけですからね。
まあそこら辺の、その、失速した感の説明もいただいておりますが、体重は57まで落ちたんですって。
57、ほー、本当は。もう、だから、4キロ落ちてた
っていうことですよね。
元から。
うん。で、年末年始の暴飲暴食だから言ったじゃないですかね。年末年始気をつけましょうって言ったのに、暴食で戻りましたと。で、体脂肪も 31.0 まで行きましたが、戻りましたと。目標の 20% 台に届くことはありませんでしたということですが。まあでも、31まで行ってたりとかっていうこともあったということなんでね。下半身を細くしたいという目標でしたが、もう少し成果が欲しかったです。長く続けることを目標に無理せず、これからもダイエットに励んでいきたいと思います。はんすけさん、長井さん、研究員の皆さんのおかげで楽しいダイエットができています。これからもよろしくお願いいたします。岸井さんもよろしくお願いしますって書いてあ
ります。
素晴らしい、ありがとうございました。
ブラボー、
はい、素晴らしい研究成果をありがとうございました。
はい、
ね、何回だったっけ、配信の回数がものすごく少なかったのに成果はすげえいっぱい出してくれてる人よね。すごくコストパフォーマンスの高い成果だったなと。
まあね、本当にだから皆さんのね、こうガンジーのような心の広さに。
そうですね。
感謝。
まあでも何より嬉しいのはやっぱこの研究員入ってね、その周りの人たちのからこう刺激を受けたりとかね。まあ逆にね、このモナカさんの動きが他の人の刺激になったりとかして、うん、皆さんでこううまく刺激し合っていただいて、こういう成果を出していただけたとね。もちろんその間、こうね、長井さんがこう、時折アドバイスを入れていただいたりとかっていうこともあってね、こういう形になったんじゃないかと思いますが、こう研究室ちょっとほったらかし してしまった時期が多々あったにもかかわらず、こういった形で成果を出していただいたのは非常に、嬉しくもあり、ありがたくもありという感じでございますが。
そう、なんか最初にやっぱり目論んでいたというとあれですけど、うん、他の人からの刺激を受けて、うんうん、ああ、こんな形のものもあるんだっていうことで、自分のダイエットに取り入れてほしいっていう気持ちが、実は研究室設立した時点から考えていたことだったので、それをすごく今回、モナカさんは反映してくださったのかなっていうのが、正直かなり嬉しいなと思っておりまして。
うん、そうですね。
素晴らしい。
はい。本当にありがとうございます。おめでとうございます。まあ、これでまたね、無理せず続けていきたいというね、ことでおっしゃっていただいてますので、またこれからいい形で、この一生ものですので、
はい、
これを活かしていただいてね、まあ、来年、再来年と続けていただければと思います。ということで、モナカさんの研究成果でございました。
パチパチパチパチ。
ありがとうございました。
そうそうですね。まずおめでとうございました。
はい。
はい。
はい。研究室の方でね、嬉しい書き込みをいただいていたみたいなんですよね。
はい。
そう。嬉しいのは何でしょうか、全員嬉しい感じですか、それとも誰かがピンポイントで嬉しい感じなんですか。
いやー、わかんないな。 僕はあまり知らないんですけど。嘘
はい。ものすごい
鼻水出た。鼻水出た。さあ、まあ、読んでくれるって言ったじゃん。
いや、もうちょっと気が変わったもんでね。
はい、パーツさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。先に言っとこう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
読みますか、じゃあ。
なんでそんな嫌そうな。
いやいや、嫌じゃないですよ。配信本日、今朝、聞きました。あ、早朝ですね。ざっくり言うと、この番組がきっかけでダイエットに取り組みました。
はい。
いわば、半助さんの新番組の取り組みで、きっかけがつかめたので感謝しています。
なんかね、すごい嫌そうに聞こえる。あの、棒読み。
あ、じゃあもっと芝居かかった方がいいですか？
いや、感情を込めて。
ああ、
すべて。パワーズさんになった気持ちで、ね。
あ、すべては、半助さんのおかげです。
はい。
かっこマジ、本気。いろんなことをかなり知りました。ストレッチもその一つです。
はい、
今年もぜひ参加でお願いします。
ああ、はい、ありがとうございます。
はい、今年は維持することにチャレンジしてみたいです。
うん、
それで今年も研究員にお願いします。
ありがとうございます。
チームの活動も配信してもらえると嬉しいです。うん、ではでは、ハンスケさんに大感謝です。
ありがとうございます。
というね。
いや。はい。
いくら渡したんだ。
パワーさんいくらで買収したんです
か。同じこと言ってんな。
これマネープレイですよね、完
全に。そうですよ。パワハラです。パワハラ。
ね、お金っていう手段を使って、あとパワーさんを利用して、
はい、
こう、あの、良くなるメールを手配したっていう認識であってますか。
公共の電波を使ってですね、こんな私利私欲のために、そんな番組だっていいのか。
パワーさんね、
だって、
直に会うことが何回かあったりする人だからね。
うわ、来たねー。なんでもありじゃねえかよ。
あまりにもパーフェクトに褒めすぎですよ。
はい。
いや、言ってないよ、言ってないよ。でも、この番組でなんか催促したから多分書いてくださったんだね。気使ってね。ありがとうございます。
はい。まあ、お金かもしくはなんか美味しいものをご馳走したな、これは。
いや、それ、いや、しないといけなくね。でも逆にね、あの、カップラーメンいただいたりね、あの、地元のカップ麺とか、いただいたりしたことがある。俺が何にもしてないんだから。
逆倍ずるいよ。なんかあります。どでかいどんでん返し待ってますからね。
はい。ありがとうございました。
じゃあ、あれですか、なんか、パワーズさんの、うん、あの、なんでしょう、人には言えない部分を、ハンスケの中に持ってるとかそういう話。
そうですね。弱み握ってますね、これ。
いやいや、弱みは握ってない
この、あれですよ、パワーズさんの名前の源は、うん、あの、圧力をかけてるっていう、そのパワーじゃないですか。
ハラスメント
と、そうですね。
いや、俺何もしてない。大丈夫。
この、ハンスケさんをいじめる時の、うん、俺と永井さんのコミュニケーション。
連携がすごいよね。
はい。
まあ、でもね、ほら、パワーさん、ね、研究室で拝見する限りはそういう人じゃないな、というのは、ちゃんとおっしゃられて伺えるので、
はい。
まあ、本当にあの、純粋にね、まあ、
気を使っていただいた
のがいくつかありながらも、一応、ハンスケさんに対しての、あの、感謝のお気持ちって本当なんだろうな、という。
そうですね。
気は、一応、あの、しています。
はい。
なかなかちょっと受け入れがたい現実が目の前にあるんで。
まあ、そうですね。こうでもしないと、まとまんないですね、これ。
いや、あの、ちょっと、誤解を、ね、
はい。
誤解のない気ように言っておきますが、パワーズさんまっすぐな人なので、本当に。
まっすぐすぎるんだよ。
気を使っていただいたんだな、と。感謝いたします。今度ラーメン食べ行こうね。
ほら
ー。ほら、やっぱりそういう約束が動いてる。
なんかありますよ、こりゃ。
いやいやいや、買収されるような人ではないので。大丈夫ですよ。はい、ということで、ですね。パーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
一気募集。ちょっとね、キッシーから。ご意見いただきまして、わかんないだろうということだったので、研究室、一期募集しておりますが、改めてちょっとね、研究室について、最近聞いていただいた方に、 ご理解いただくためにもですね、ご説明をちょっとしておこうかなと。この永井さんから直接アドバイスいただきながらも、研究室なので、みんなでこう試行錯誤していただく代表の方募集中でございます。研究室という名の研究所か、研究所という名の、SN なんて言ったらいいんだろうね。
まあでもね、今ハッケーさんが言いかけた SNS っていうのが一番イメージはしやすいのかな。
なんて言うんでしょう。ID とパスワードを使って入る、コミュニケーションスペースっていうんでしょうか。ネット上に用意してあります。
で、その限定された人しか見れないってことですね。
そうですね。誰でも見れるところではないので、例えば、ご自身の体重とかね、写真載せてる方もいますし、そういうものが外には出ません。ただ、チーム内では、この情報交換ね、先ほども、お話にありましたけど、研究員同士で、こう、いろんな情報交換することによって、こう、いいものを取り入れたりね、刺激を受けていただいたりっていう場として研究室というものをネット上に用意してあります。そこへの ID とパスワード発行いたしますので、そこに入っていただいてご自身の活動を記録していただいたり、研究仲間とですね、こういうことしてみようかとか、こういうアプローチでダイエットしたらどうなるかやってみようとか、そういう研究をしていただく方を募集しております。ここへ募集していただくのに条件がありまして、まず、名前、ハンドルネームで結構ですが、これは、ここ専用のお名前を使っていただきます。本名 NG、ツイッターやら、フェイスブックやらで使っているようなハンドルネームは使えません。このダイエット研究所専用のお名前を使っていただきます。っていうか、本人を明かさずにやってくださいということです。
はい。
で、逆に、体重、体脂肪、身長、順番がバラバラだな。身長、体重、体脂肪。ウエストとか、あと年齢、性別、そこいら辺はすべて公開していただきます。なので逆に本名で出してやるとちょっと恥ずかしかったりする方もいらっしゃるかと思うので、この第二の顔を使っ、第二なのか第三なのかわかんないですけど、新たな、お名前で、やっていただくっていうことが基本条件となります。で、今回ね、プレでやっていただいた、パーズさんをはじめ、何人かの方がいらっしゃいますが、引き続き第1期、募集していただいてももちろん OK です。で、ちょっと1期始まったらいろいろとこの回でいろいろと問題というかね、やり方がうまくいってなかった部分とかも解消してですね、よりこう永井さんの、アドバイスをもうちょっとこう取り入れていただきやすくとか、あと研究の進め方をね、もうちょっとこう方向付けみたいなこともお手伝いできるような形をちょっと考えておりますので、ぜひ第1期研究員としてご参加いただければということでございます。
なるほど。よくわかります。
期間に関しては、一応また半年で考えてます。1年ぐらいのスパンになるかもしれませんが、まずはご応募いただいて、半年間、そこに参加していただいて、いろいろと研究所内に、その成果とかを書き込んでいただける方っていうことですね。絶賛募集中でございますので、こちらの方もぜひご参加いただければということでございます。これチーム上げとか永井さんどうしましょうね。またそのご要望とか今の体の具合とかで ある程度見てみるか、
うん。そうですね。少しちょっとこちらの方で、うん、また、何かの軸に沿った形で、チーム分けをして、まあ、うん、でも本当研究テーマが近かったりとか、うん、同じ方向性で分けられると面白いなと思ってるので、
うんうんうん、
そうするとなんかその研究室の中で、本当に自分たちがこんなダイエットを編み出しましたみたいな流れがあってもいいんじゃないかなと思ってるので、そのあたりまで、こんなダイエットがあったらいいねって言って、自分たちで組み上げるぐらいの気持ちがあると、
うん、
気持ちだけで大丈夫ですからね、根拠とか理論は後からついてくればいいんで、
うん、
なんかそんなことができても面白いのかなっていう。
そうですね、こう、
あんまりにも突拍子がなかったらね、修正もちろんしますし。
うん
うん、そこら辺ね、永井さんのほか、こう、定期的に見ていただくことになってますので、いや、それはあまりにもっていうのは言ってくれると思いますし、その方向で面白いと思いますよとかね、その都度、アドバイスなどもしていただけるようになってますので、ぜひそういった新しいダイエットを作り出すぞみたいな、やり方もありですし、今こういうことをやってみてるんだけどみんなでやんないとかね、いろんな形があると思いますので、ぜひ参加していただいて、そのチーム内でいろいろと研究していただけると嬉しいと思います。で、まあ長イズムを引き継いで新たなダイエットできると面白いかなと思いますので、ぜひご参加ください。
お願いします。
ということで、第1期緊急募集中でございます。
でも、半助さん。
はい。
お高いんでしょ？
研究所ですか？高いよ。はい、それは高いよ。だって長いですもんね。
いや、無料で来るかと思ったんだけど。
いや、無料です。
金かっていう。
いや、無料です。無料です。いや、一切
費用かかりません。からもお金取って、研究
に
募集でもお金取って、
うん、
ウハウハだな。
いや、違う、パワーズさん、まあいいや、はい。なんかパワーズさんもなんか悪者になってきそうで。
ああ、しまった。
はい。
すみません、
そ
ん
な。でもパワーズさんは、騙されているだけっていう解釈でいいんですよね。
そうだ。悪いのはハンスケだ。
違う、お金は、いただけません。
また金か。
これの参加に関しては、無料でございます。ただ、その研究、まあ、研究、名前だけでね、登録してある研究所の中が、こう、なかなか動かないっていうのもあれなので、ある程度は、その、研究所に書き込んだりとか、意見交換などをしてくださる方ということで、ただ、それも、毎日見ないとダメとかそういうことではありません。お時間のある時にアクセスしていただければ結構でございます。
はい、
やる気のある方、お金はかかりませんので、はい、ぜひご興味のある方はご参加ください。
お願いします。
そうだね。それはいいご指摘でした。値段とか言ってなかったね、今まで、ね。
ありますよ、今、後から。いや、研究員になったから、一律10万なんですけど。
あ、いいね、それ。
いやいや、ほら
嘘です、嘘です。お金はかか
る。ね、うちで必要なのはね、半助さんを熱く信奉する心のみっていう
あ、そうね、最後にこう、
もっとやばいや
つ。半助さんをあがめる熱い気持ちだけあれば大丈夫っていう。そう、
最後にこう、パワーズさんみたいにね、一言いただける方、絶賛募集中。
やらしい、やらしい。
それは冗談ですけど、本当にお金もかかりませんので、ただ、その、アクセスしていただいて研究する時間をね、まあ、月に何回かなのか分かりませんけど、無理のない範囲で構いません。そういう時間をとって、ダイエットチャレンジしていただける方ということのみです。で、先ほどの第2だか第3だか新しい名前をつけていただいて、数字を公開していただける方という条件だけですので、ぜひお気軽にこういただければと。ということでございます。応募フォームの方もご用意しますし、メールの方でも受け付けております。ダイエットラボ、dietlabo、@p-scrub.jp の方にお送りくだされば、私たち3人の方に届きますので、ぜひ参加しますということでお送りください。で、お送りいただいた方からこちらの方からまた改めて、ご案内の方をお送りします。ID、パスワードもその都度、送らせていただきますので、ぜひご参加いただければということでございました。
お願いします。
はい、ということで一応ご案内は済みました。ほっとした。 さあ、行こうか。
はい。ほっとしやがったな。
最後の、はい。これが、キッシーの出番ですよ。はい。キッシーのおつまみコーナーでーす。
よっ。やったー。
ここがメインですからね。
いやいやいや。
いやいや、パワーズさんのとこがメインだったかな。いやいやいや、モナカさんもメインだけどね。
はい。
永井さんもメインだけどね、はい。はい。みんなメインです。
そうですよ。また飲んでやりましたよ。
曲みたいな。
はい。
僕は終わった感が。
ああ、お仕事済んだんです、ね。作りましたよ。今週も。
作りましたか。っていうことは、イコール飲みましたっていう。
飲みましたね。
飲んでんだ、やっぱり。
はい、私はもう週末は必ず飲みますから。うん、っていうか、週末しか飲みませんから。
あ、でも平日は飲まないんだ。
え、仕事あるんで。
お、偉いね。
あ、そこも、ね。
なんかできる男は違うね。
あ、そうですよ。はい。
否定しないんだ。
はい。ですね、大根が余ってたんですね。
うん、はいはい、ありがちありがち。
はい。でも、オーソドックスに、
うん、
もう煮物作るかと。
すごいね、煮物まで作るの。
いや、もう全然、
もう。
で、スーパー行って、
うん、
なんかないかなと思ったら、イカが売ってたんで、イカ買ってきまして、
うん、
で、さばきまして。
え、普通に丸ごとなの切り身じゃなくて、
それを買って、2本あったんですね。
2杯
?2 杯か、
うん。
で、1杯は、
うん、
お刺身用だったんで、
うん、
イカそうめん。
ほう。
で、次の日に、
うん、
その日のうちに作った、
うん、
あを切ってですね、
うん、
イカと大根を煮て、
うん、
煮物を作って、
うん、
2日にわたってイカ尽くしでした。
すごいね。俺なんかその煮物よりもそのイカ抜くんでしょ、ズボって。
あ、そうです。
うわ、グロ。
グロいですね。あ、でも、前、学生の頃に、
うん、
魚屋さんでバイトしてたんで。
ああ、そうなんだ。
はい。
それで。
だから、それがもう役立ってて、
うーん、
3枚とか、おろそうと思えばおろせますよ、お魚。
内臓出したりできるんだ。
できます、できます。
すげえ。あ、ごめん、戻りましょう。おつまみ、イカ、じゃあ、イカと大根を煮た。
で、2日目の方が、
うん、
味が染みるじゃないですか。
はいはいはい。
だからもうその日は我慢して。
おーおーおお。
あ、だからそのために2杯買ったんですね。
うんうんうんうん。
イカそうめんにして。
うん。
で、その次の日に、日曜日に、そのイカと大根、うん、本当にオーソドックスな煮物を。うん、作りました。
オーソドックスって俺よくわかんないんだけど、イカと大根をどんな風に煮るんですか？
生姜と、
うん、
みりんと、
うん、
お醤油と、
うん、
めんつゆか。
めんつゆも入れるの？
うん。あと料理酒みたいなのを入れて、
うん、
グツグツと。
甘辛な
感じ。甘辛ですね。
お、
甘すぎないですけど。
うんうん、
まあなんていうかな、まあい、うん、まあめんつゆで大体味決まっちゃうんで。
違う、俺聞いててさ、
楽なんですよ。
お醤油とかそのみりんとか入れてるんだけど、めんつゆ入れるんだったらめんつゆだけでいいんじゃねえとか思ったんだけど、うん、あ、でも甘くないのか。
あ、
みりん入れないと。
うん、っていうかめんつゆだけの味っていうのはちょっと好きじゃないので。
あ、なるほどね。
ちょっとなんかほら自分で料理した感が出るじゃないですか。
はいはいはい。
俺ちょっと料理できるんだぜみたいなのを、
うんうんうん、出すのに醤油とか
使う、ちょっと奥さんにもアピールする。
ああ、なんだ、もう一回、生姜、醤油、料理酒、みりん、
みりん、めんつゆ、
めんつゆ
ぐらいかな、入れたのは。
で煮るんだ。
はい。
これイカの出汁とかが出て美味しくなるの？
ん？
イカの出汁とかが、イカって出汁出るの？
出汁？ああ、風味っていうんですか？
イカの味だ、風味か。出汁とは言わないか。
そうですね。彼出しってあんまり。
言わないね。
はい。
いや、てか俺イカ。イカもね。
イカあんまり。まあ、お酒飲まないですもんね。
うん、イカ。まあ、イカ食えなくはないんだけどね。イカ
リ。好んで食べない感じ。
うん。
イカリ。僕も好んで食べますから、イカに関しては。
あ、好きなんだ。
大好きですね。
うん。はい。
はい。
この、
もう今、喋りながらバクバクなんですけど。
バクバク？
ええ、この後に待ってる。ですか。
はい、ここで説明を入れておきましょう。毎週このキッシーのおつまみコーナー、酒のつまみを紹介するので、すごく難しいとは思うんですが。
偏りますからね。
実際作ったおつまみを紹介していただいて、ダイエット的にこのおつまみはありなのかなしなのかを永井さんに点数つけてもらいます。で、皆様にお願いしたいのが、お酒飲みの方、ぜひ、お願いしたいんですけども、酒飲みとしてこのつまみいいとか、いや、いまいちとか、こう、酒飲み視点の点数もつけていただきたいなと。あまりにもね、酒のつまみなのにダイエットの点数つけるのちょっと酷な部分もあるので。
フォローしてくれってことです
ね。ぜひ、
僕を慰めてくれ。
キッシーのおつまみ、いろんなものをちょっと聞き出したいので、モチベーションが落ちないように、飲み仲間の皆さんからぜひ点数をつけていただきたいなと。こちらも先ほどからご紹介しております、はい、ダイエットラボアットマーク p-scram.jp の方に送りいただければ、キッシーの方にも届けますので、ぜひ飲んべえの皆様、点数よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、無理くりというか無茶苦茶な、そのダイエット的にこのおつまみはどうなんだということで、
かかってこい。
ここに点数をつけていただきましょう。これあくまでダイエット的なおつまみ云々ではなくて、ダイエットの視点で見た時の点数。何点でございましょう。
はい、これ、100点満点。
そうですね。100点満点でいきましょう。
はい、じゃね。はい。ね、僕がどんな点数をつけても、
うん、
お酒飲みの皆さんがおつまみとしての評価をしてくださるんで、逆に僕心置きなく言っていいっていうことを。
そうです、そうです。
でも、うん。いいんですよね。
苦笑いです。はい。大丈夫ですよ。もう。
ね、で、あと、ハッピーさんもね、シビアに点数をつけてくれっていうオーダーを、実は秘密裏にいただいているっていう。いや、
これね、実はその、まあ、お酒飲む方が聞いてくださってるっていうのもあるんですけど、ほら、うん、女性の方も結構聞いてくださってるじゃないですか。例えば、
はい、
旦那様だったり、お付き合いされてるダーリンにだったり、こう、何かこう、
ダーリンって。
おつまみ、こう、悩んだりとかしたときに、これとこれ、どっちにしようかなと思った時に、あ、ちょっとダイエット的にこっちの方が、
あ
っていう、なんか目安で ね、ダイエットの点数も入れていただこうかな。で、お酒飲みの皆様からいただいた点数と合わせて参考にしていただけるといいかなということでですね、永井さんには厳しくつけていただこうということで、はい、オーダーを入れておりますので、多分厳しくなると思います。
はい、お願いします。
では参ります。
はい。
100点満点ということを加味いたしまして、
はい。
はい、
今回
の、なんか俺もドキドキしてきた。
イカと大根の煮物、
はい。
はい。
これにつきましては、
はい。
お、引っ張るね。
マイナス。10!
マイナス 10!
させていただきます。
あ、びっくりした。もう早速ゼロ割ってんのかと思った。
はい。今回のおつまみ、うん、総合点数、はい、ダイエット的に90点でございます。
おー、来るの？
来たー。来たよ。これいいんじゃないの？
すごい、すごい。
まあ、これすごい。というね、もちろんそう、ありますけど、まずはほら、油を使っていないということで、やっぱり大きいじゃないですけど、
ね。ああ、なるほど。
そう、ダイエット的には当然良いですよね。で、生姜を使っているということで体を温めやすい。これもダイエット的に非常に良いポイントになります。
それ加点で使ったろ、生姜。
いや、違う、匂い消し、匂い消し。
あ、なるほどね。
はい。
もう。
あとはね、まず大根。これね、お野菜なのも当然ですけども、いわゆる根菜なので体を温める効果あるのに加えまして、まあ、大根、食物繊維が非常に豊富な野菜と言われております。
はいはいはいはい。
でね、カロリーはもう本当に低い野菜なので、まあ、非常にやっぱりこれは良いじゃないかと。そこに加えて、イカです。まあ、イカもね、本当に高タンパク、低カロリーの代表選手で、まあ、あとはね、ミネラル分多いです。いわゆる疲労回復物質のタウリンっていう成分なんかも豊富に含まれておりまして。
そうなの？
そう、非常にだから体に良いんですよ。
いいの？
いいですよ。あとイカの風味っていうのは基本ないですけど、僕もイカを釣ったりとかするので、自分で塩辛とかを作ったりするんですけど、その時には綿使いますね。
はいはいはい。
そういう意味でイカの風味はそこでつきますけど、まあ、今回煮物にはね、逆に余分な味がつかないっていうところも含めて、非常にこれはね、ダイエット的にはカロリーが低い中で、満足感も得られて体も温まって、とても良いレシピだというふうに思っておりますので、
やったー。
まあ、強いて言えば、はい、マイナス重視している要素というのが、
はい、
若干味が濃くなりやすいっていう。
ああ、なるほど。
そうそうそう。そこがね、ちょっと煮物ってなると思うんですけど、いわゆる、ね、京都の炊くっていう料理技法があるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいった形になっていけると、多分とても良いんだろうとは思うんですが、おそらく今回のは少しちょっと味が濃いめになってしまうだろうということを踏まえると、お酒がはかどるので、人が近づくと出ない。
つまみだからね。そうなの、
ね、まあでもね、ちゃんと全ての根拠に基づいていて、これ点数的に非常に納得していただける点数になってるんじゃないかなと思いますが。
でもすごいわ。
やった
まあでも、なんだかんだ言っても高得点ですからね、これ。
そうですよね。
なんか出だし良すぎるな。
相当の高得点です。
はい。いや、多分、もう、二度とないでしょう、この得点は。
次が、だから、ハードルが上がってるっていうことなんです
よね。そうですよね。はい、いや、いいんだ。もう、僕は、あれです。もう、飲みたい時に、食べたいものを食べて飲むんだ。
いや、でも、イカがそんなにいいもんだって、ちょっと意外だったな。
うん、とても良いですよ。だからね、ダイエットをしたい方に僕、スルメを勧めたりすることもあるくらいです。
やったー、スルメ大好き。オッケーオッケー。
オッケー、ね。
ちゃんと咀嚼感も出ますしね。
あ、それ、はいはい、スルメの話が出たときはそっちなのかと思ってた。
ん？そうそうそう。まあ、それもあるんですけど、イカ自体がやっぱり非常にタンパク質は多いのに、うん、カロリーは本当少ないっていう、ね、やっぱり海のものなので
ほうほう
ほう、とても良い部分もあります。で、それを油を使わない調理法で食べれるのであればいいことじゃないですか。
やべ、俺が食えんのイカフライだけだ。
ね、油でまぶされていないと食べれない。
まぶされてる。
それで食べるみたいなね。
だから非常に今回はね、いいレシピですよね。
と、
くそー。
美味しかったですよ、しかも。
あ、そうなんだ。
はい。
だから次が楽しみなわけじゃない。これ。
怖え。
いや、でもすごいわ。90点はすごいわ。
うん、今回は非常に高得点にふさわしいメニューだと思います。
よ
かった。大根残っててよかった。
まあ、ダーリンに作られる方はぜひ、取り入れてみていただければと。
はい。
いうことで。なもうでもそんなに難しくないの？まあ、そのイカさばくのはちょっと置いといて、その。
だから、その切り身買ってきてもいいじゃないですか。
うん、その材料を、さっき言ってた、醤油だとかそこら辺をドバドバって、好みの味で入れて、煮ればいい。
もう僕、基本目分量ですから。
うん、じゃあ、これはぜひ。
もう簡単にできますから ね。そんなに時間もかかんないです
し。ね、切り身だったら、ほんとすぐできそうな感じだよね。うん、
沸騰させて一晩置いときゃもうできてますからね。
うん、ぜひ、キッシーおつまみ。これナンバーいくつだか忘れちゃいましたけど。
いつか四つ目か、わかんないですけど。
いただければということでございました。と ということで、はい、こんな点数良くなると思わなかったな。
いやー、まあ、次回もまあ、何かしら作って、
うん、
永井さんにまたやってもらうんでしょうけど、
うん、
まあ、これが多分、違うかな。俺の天井だろうなっていう。
もうね、この、すごくあの、スタートダッシュ、息印しい感じがとても面白い
ですね。
これどうなっていくのかっていう。
マラソンで行ったら最初だけわーって飛ばした後もう、へーへーいう感じですよね。
そう、
あとあの、マラソン大会とかだともう最初にピースしながらダッシュする。
なっちゃうから。
まあ。
ああ。いやもうでも事実に基づいてるから。
あ、まあそうだね。
そう、本当に。
しょうがないよね。
そう、しょうがないよ、これは。
しょうがないっていう言い方もあるんだけど。
いや、本当にね、今回いいレシピだったんですよ、本当に。
はい。
なんで、これがね、コンスタントに出てきたら、本当にあの、面白いことになるなと思うので、ぜひちょっとあの、次はね、この90の壁を超えるのか、うん、はたまたむしろ真逆のベストに向かうのかというところで。
はい。
やってやりますよ。はい。
ということで、来週の騎士のつまみコーナーも楽しみにしてください。
はい。
ということで、なんか、びっくりした点数なので、ちょっと、動揺しておりますが、お届けしました。ダイエット研究所、
ね、これ料理番組じゃないですね。
ダイエット研究所でございます。
はい、
お相手は半助と
岸と
長井でした。
ではまた来週、
レシピ待ってますよ。
来週の点数をお楽しみに。
怖いよー。